主よ、あなたの掟に従う道を示してください。最後までそれを守らせてください。先日幼稚園の先生たちのレポートというのを読ませてもらったんですね。夏休みの間に先生たちはそれぞれいろんな研修をこう受けるわけですけども、自分の受けた研修を先生たちの間で共有するために、研修レポートというのをそれぞれが出すんですね。それを読ませてもらったんです。でその中で、西野博之さんという方の講演を聞いたというレポートがありました。この人は川崎市子ども夢パークを作った人ですね。で、今はフリースペースたまり場っていうのを主催している方ですが、この方の講演のレポートを見ました。で、その講演の中でですね、義務教育9年間、小中9年間ですよね。この9年間で一番いじめ事象が報告されている学年は何年生でしょうという質問があったと。皆さん何年生が一番いじめ事件が多いと思われますかね。講演の中ではこう皆さんにね、1年生だと思う人とか2年生だと思う人って手を挙げてもらったようなんですが、小学校 1,2,3,4,5,6 中学校 1,2,3 年のこの9年間の中で一番いじめ事象が多いのは実は2年生、小学校2年生なんですね。少なくともこの4年間連続で、なんかぶっちぎりトップを言っているらしい。で、その西野先生は講演の中でこういうふうに言ってたんですね。聞いているのは幼稚園とか保育園とかの保育をしている先生たちが主ですけどもね、その人たちに、皆さんの幼稚園や保育園を卒園していく可愛い卒園生たちが2年もしないうちにクラスの中でより弱い人をいじめる人間に変わっていく、考えられますか？でもそれは現実なんですっておっしゃってるんですね。とてもとても衝撃的なことでした。子どもたちが置かれているストレスの現状みたいなのをね、この数字は表しているんだろうなと思ったんですね。2年生でもういじめピークになるっていうね。時々幼稚園でも相談されたりね、あるいは言われたりする、こういじめられたらどうしようとか、いじめにあったらどうしようとかっていう相談を受けたりすることもあるんだけど、いやいやいや、お母さん大丈夫ですって言って、3歳4歳ぐらいでこいつをいじめてやろうと思っていじめるような子はいませんから大丈夫ですよって答えてたんですね。だけどその子たちも2年生ですから、7歳8歳になるといじめるっていう感覚を身につけて、それによって自分の抱えている事柄をこう中和させようとする、そういうふうになっていってるっていうことですよね。ものすごい衝撃的な数字だと思います。で今日また愛の福音書を読みましたが、イエスの周りにこう手を置いて祈ってもらうために子供を連れて人々がやってきたっていうことがこう書かれてましたよね。でも弟子たちがそれを叱ったので、逆にイエスはその弟子たちを叱り返すわけでしょ。そして天の国はこのような者たちのものであるというわけですよね。いじめの問題が多発しているから現代は病んでいるんだけど、昔は良かったねと、そういうふうにまとめるのは簡単かもしれませんけど、でも昔に至っては子供には人権なんていうのはなかったんですよね。このマタイの福音書が書かれている 当時のね、社会の常識です。それがね。ユダヤでは13歳から大人の仲間入りをします。それもしかし男の子だけですよね。まあ、現代でもユダヤ教徒はそれを非常に大事に守っているんだけれども、だからまあユダヤ教は男尊女卑だとかね、そういうことをこうことさらに抜き出して、そのことだけで論じることはまあたやすいかもしれないけど、いや、じゃあ論じるあなた方はどうですかって言われたら、ぐうの音も出ないっていう。物事っていうのは複雑に絡み合っているから、そんな単純に白黒はつけられないんですけどね。でも、少なくてもこのイエスの周りに子供たちを連れてきたっていう人たちを弟子たちが叱ったっていう背景は、そういう考え方が常識だったっていうことがあるわけですよ。子供に人権なんかなかったわけですから、そういう子供たちを私の大事な先生が今ね、人々に教えを話しているときに連れてくるなんていう非常識なことをする奴らを弟子たちは叱るわけですね。数に入らない子供というだけで尊重されるなんてことはありえない。絶対ありえない。そういう中で。イエスの前に子供を連れてくる、祝福されたい、冗談じゃないよっていう話でしょ。しかしイエスは逆にその弟子たちの常識を叱る。そしてこれまではこう終焉に押しやられていた、邪魔だと言われていた子供たちを自分の前に置いて、一人一人に手を置いて祈った、祝福したっていう、その物語ですよね、ここに書かれているのは。ところが、まあ、また一つ面白いなと思うのは、それで終わらない。そのイエスのもとに、今度は一人の青年がやってきた。書いてるわけです。彼は、すでに一人前として人々に受け入れられているわけですね。13歳を過ぎた男の人ですからね。当然、立派な社会人として、それこそ人権を有する一人の人間ですよね。皆さんからも一人前として受け入れられていたし、しかも人々から、まあ、ある尊敬を集めていたような人物だったんでしょうね。ただの若造ではなく、人々から尊敬されるような、そういう人だった。そういうことは皆守ってきました。まだ何か欠けているでしょうかという言葉には、何て言いますかね、こう、もう、まばゆいばかりの、みなぎる自信のようなものを感じるんですね。私もね、恥ずかしながら昔は結構とんがってたんですね。だからもうなんかこう、みなぎるような自信、根拠はないんだけど、なんかそういうやつだったなって自分のことを思い返しますよ。でも今さすがにこの年になるとね、そう、なんかこう、みなぎる自信を見ると、もうなんか恥ずかしくなっちゃうような、逆にね、そんな気持ちも、湧いてくるんだけど、でもこの青年は確かにね、そういうことはみんな守ってきました。他にまだ何が足りないんでしょうか、何を持ったら確信持てるんでしょうかっていうね、それはそれは当然真剣な問いとしてイエスのところにわざわざ彼は来たわけでしょうよね。イエスの時代、子供であるだけで受け入れられなかったのをイエスは受け入れた。しかし、その子供も一人前になると、できるできないの価値観の中で、その価値観を疑いもせず生きていくようになった。この物語はね、そういうことが示唆されているような気がするんですよ。二つの物語がこう並んで、続きものとしてここにまとめられているっていうのはね、もしかしたらそういう、まあ、編集の妙というんでしょうか、読者よ悟れっていうような鍵が隠されているのかもしれないな、そういうふうに思うんです。まるで かわいい盛りでこう卒園していく卒園生たちが2年もしないうちに人をいじめるような人間になっていくっていうね。イエスによって祝福されて無邪気に喜んでいる子どもたちがしばらくするとできるできないの価値観の中でガチガチに固まって凝り固まってイエスの前に帰ってくるみたいな、そういう物語かもしれないなと読んでみたんですね。今日の礼拝の主題は新しい戒めで、その新しい戒めという主題で取り上げられた聖書の箇所が出エジプト記20章でしたね。この出エジプト記20章というのは10回ですよ。10回、エジプトを脱出したイスラエルが民族としてヤハウェ共同体になるために与えられた戒めですよね。面白いと思いませんかね。10回ですよ。もうイスラエルの民族としてのスタートの時に、まあ、神によって与えられた戒めですよ。だからイスラエルの歴史から言えば一番古い戒めですよね。一番最初のスタートの戒めですよ。それが新しい戒めという主題の礼拝で取り上げられる。これはつまりその十戒のような古い戒めではなく、イエスによって与えられた新しい戒めを我々は生きるのだと。だからユダヤ教なんかとは違うんだ、俺たちの方が新しいんだみたいなね、そういう意図でここに取り上げられているとは私は思えないです。そうではなく、この十戒は新しい戒めという言葉の対になる古い戒めとして取り上げられたのではない。そうではなく、イエスが聖面に示したその中身は十戒そのものだったわけですよね。で、それをいやそんなものはすでに守っていますと自負する聖面に対して、いやそうじゃない、あなたが守っているのはその文字面だけだ。そうではなく、実会の実生活での展開をしてみなさい。そうやって私に従ってきなさいと示したわけでしょ。その言葉を青年は受け入れられなかった。悲しみながら立ち去るしかなかったわけです。できなかったんですよね。守ってきたんですよ、全部。十戒に書いてある戒めなんか全部守ってきた。だけどそれをじゃあ実生活で展開してみなさい。持ち物を売り払って貧しい人にそれを施してあげる。そうやって私に従ってきなって言われたら彼はできなかった。今私たちの生きている現代でも同じではないですかね。この十戒は決して古臭い戒めではなく、今でも極めて崇高な戒めだろう。言ってみれば、私たちはこの古い十戒という戒めですら十分に守ることなんかできない存在ですよ。私たちもそういうふうにイエスに迫られたら、悲しみながら立ち去るしかないですよね。できないです。残念ですけどね。パウロはひょっとしたらそのできないっていうところから出発しろって私たちに呼びかけているかもしれないなと思いました。今日エフェソの信徒への手紙読みましたでしょ。そこにこう神に習うものとなりなさいって書かれてますよ。だけど人は神に習うなんていうことができますかね。時々神になっちゃう人とかいるんですよね。で、神になっちゃって、まあ、とんでもないことしちゃうわけですけど、でも神にじゃあ習うものになれるかって言ったらそれは難しいんじゃないですかね。神に習うものとなりなさいって言われて、そうだその通りだ、そういうことはすべて守ってきましたって胸を張ることができるなら、それはそれで素晴らしいと思うけれど、 でも残念ながら私はそういうことに胸を張ることはできないですね。でこのパウロの手紙を読んでみると、いやいやいや、キリスト信徒ならできるし、それできなきゃなんないでしょうってパウロは言ってないんです。そうではなく、この手紙の言葉そのまま読んでみるとですね、2節にキリストが私たちを愛してくださったって書いてありますよね。だからあなた方も愛によって歩みなさいって書いてあるんですよ。ところがその愛って何だったって言ったら、ご自分を生贄として私たちのために神に捧げてくださったって書いてある。それが愛だっていうわけですよね。それをあなたもやりなさいって言われたら、それは無理でしょ。もちろんね、自分の命を友のために捨てるって、こんなに崇高な愛はないっていうのも知ってますよ。だけど、だからじゃあみんなそれその通りできるかって言ったら、いやいやいや、それは無理ですわ。だって我々は持ち物を売り払って貧しい人に全部施すことだってできないんですよ。自分の命を友のために投げ出すなんていうことをできるわけがないじゃないか。それが愛で、その愛に倣うものでなければダメだって言われるなら、それはもうダメだと言われてもしょうがない。言われても無理、できない、私にはできない。じゃあどうするのか。そういうことは皆守ってきましたって胸を張らなくてよい、胸を張れなくてよいっていうことじゃないのか。できないから、できていないからこそ私たちは神様の前にひれ伏して祈る。今日購読詩編で読んだ一番最初のところにね、主よ、あなたの掟に従う道を示してください、最後までそれを守らせてくださいって書いてました。これは祈りの言葉ですよ。できてないからね、守れないから、守る道を示してくださいと、あなたにそれでも従わせてくださいって懇願してるんでしょ、この詩編の著者は。きっとね、そうじゃなかったら、そういうことはみんな守ってきましたって胸張ればいいんですよ。神様、あなたに従う道を私はこれまで守ってきました、感謝しますって言えばいいはずなのに、そうじゃないんですよね。この詩編の著者はそれができないっていう自覚の中で、それでもあなたの掟に従う道を示してください、最後までそれを守らせてください、守れないからこそあなたが助けてくださいって祈ってるんですよ。できない私を、できないゆえに神様に捧げる。私たちができることって言ったらそれですよね。そういうのはみんな守ってきました、全部できてますっていうことではなく、できないことばかりですけれども、私を用いてください。主よ、あなたの掟に従う道を示してください。そう祈りながら歩むことなのだなと思うのです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、あなたは御子イエスを私たちにくださることで、あなたの愛をお示しになりました。私たちにはその愛にお応えできる何もありません。あなたの戒めを守ることさえできません。でもそれでもあなたに従いたいのです。その道をどうぞ示してください。主イエスが示してくださった神様の愛を信じ、あなたの許しの御手の中で生きていくことができますように。 復活の主イエスキリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。